おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティのなあさんこと今井直美と、
おはようございます、角堂紗恵子です。
よろしくお願いします。
イエーイ
何そのイエーイは。なあさん、はいはい、
寒い
寒いのよ。なんか今日は一番寒いと言われてるぐらい。
そうなの、今シーズン最も強い大寒波の日にやってきました。
なんてこったい、雪がね。
そうなんですよ、待っております。
待っておりまして、あのキラキラふわふわした感じで、
そうなんですよ、
綺麗ね。
と言いますのも、
はいはい、
結構山の方に来まして、
そう、今日私たちは有田川町に来ておりまして、でもまさにその深い山の緑と、
そう
そうそう、白い雪が綺麗だなと、
ね、白が映えますよね。
そう、ただ、
うん、
寒い。
そうなんです。ふわふわのね
うんうん、うん、
雪がもうたくさん舞う中、
キラキラしている中、
今日は有田川町
を
訪ねておりますが、まあ、こんなちょっと寒いんで、
うんうん、
もう外はやめて、
あれやめて
室内でなんか巡れるところを、
冬でも楽しい場所を今日は巡るということなんで、それ楽しみだね。
楽しみですね。
それじゃあ行きましょうか、う
ん、よし、
せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は今井直美さんと角堂紗恵子さんです。このコンビは9ヶ月ぶり5回目です。今月は立春寒波以降、寒さが厳しい日が多くなりました。旅に出かけたのも急に寒くなった日で、訪れた有田川町の山あいでは雪が舞っていました。こんな日は屋外ではなく室内、そう決め込んで江戸時代からの歴史が伝わる施設を訪ねました。伝統の技とアイデア、そして携わる人の思いが素敵だなと感じました。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
まあ、有田川町も広いですよね。
広い、めちゃくちゃ広い。
その中でも清水地区に来ております
。今日は清水地区といえば清水温泉。
ああ、温泉ね、
行ったことある。
あとは荒木島
ああ、もうあの写真をね、四季折々撮りたくなる。荒木島、
まあ、
いいですね。
いろんな名物ありますよね。
素敵ですよね。山椒、
ああいいですね。
うどご山椒とかね、
美味しい美味しい。
いいですよね。
もう一つ、
もう一つ、
安田神。
安田神、はい、
作っている地域なんですけれども、うん、その安田神作りを私たち体験できる施設っていうのがあるみたいなんで、
お、
行ってみたいと思います。
行きたい行きたい。
というわけで、有田川町の清水温泉近くから旅が始まりました。ここはレストランや宿泊施設などが集まったエリアで、お目当ての紀州安田神体験交流工房わらしもあります。
立派な施設ですよね。
そうそう、なんかいろんなものができるのかな。
紙、
紙、紙、あ、うわ、これ作られたやつですね。研修室っていうところがあって、作っている途中なのかな。紙がいっぱい置いてあったりとか、
なんか作業してる方もいらっしゃいます。
別の部屋は作業されてる方は見えますね。安田神の作業工程とか貼ってあって、
本当だ、
いかにもなんかそういう、
こんにちは
ガラス越しに私たち、
女子たちは工房に入っていきます。紀州安田神、紙すき職人の吉村のり子さんが迎えてくれました。
ガラガラ
ガラガラ、
嘘でしょ、嘘でしょ、びっくりした
扉です。
いや、あったかいね。
あったかい、
あ、もうそれだけでも幸せなんですけど、
工房の中に
入ってまいりまし ました。この木の建物でね、うん、で中にこう紙すき歌とか飾ってあったりとか、もちろん工具がいっぱいあったりとかして、
ね、
ここでじゃあ私たちは体験ができると、
そのようですね、
いうことで、今日はあの教えてくださる先生が
吉村さんに、
はい、
よろしくお願いします。
よろしく
お願いいたします。
吉村さんはこの工房にいらして何年ぐらいになるんですか？
まだ3年経ったところで、ようやくあの4月で4年目に入るところです。
もともと和歌山の方ですか？
私はの地元なんですけど、 この伝統工芸としてあの清水の安田紙を後継いでいく人がないっていうことで途絶えないようお手伝いできたらいいかなと思って、
うん、安田紙は江戸時代の初め頃から400年近い歴史があり、和歌山県知事指定伝統工芸品となっています。白くて破れにくくて丈夫という紙の長所てんこ盛りです。楮という植物から作った繊維の粉と糊の役割を果たすトロロアオイの粘液を水に溶かし、月舟の中で菅田を操って薄く均一に繊維をすくい上げる作業が紙すきです。これを手作業で行えば完成品は手すき和紙となります。まずは紙すきを見せてもらいます。
ダイナミック、
ゆっさゆっさゆ
っさ、ねえ、
わー、混ぜてる。
その巣の上でね、さっきのそののり混じりのあれが
踊ってます
ね。大きな波を立てています。
結構激しく、
いや割と力の入る作業ですね。
波って結構重たいもので、これ平行で持つのも最初はすごく難しかった。
私たちの目には今めっちゃゆさゆさしたけど、すべて落としたみたいに見えるぐらい、もうないような、これがでも紙になっていくんですね。
そうですね。
今巣の上にはうっすらとその紙のね、
元が
残って綺麗に均一に伸びてる状態。
均一にするのが絶対難しいよね。
そうですね。ちょっとでも重心がずれたりすると、
最初はやっぱり。どっか薄いどっか厚いとかなかなかうまく
なる、なる、なかった。我々は絶対なるで、
これは難しい。そう思って職人技を見ていた女子の前に体験用の小ぶりの菅田が登場しました。
ちっちゃいの出てきました。
体験用のサイズはねこのサイズになるんですけど、大きさ関係なくお水すくって食工程っていうのを一緒なんで、
さっきもめっちゃ力入りそうと思ったんで、ちょっとホッとしましたね。
本当ですね。これならできるかも。
あ、はい、見本を見せていただきます。
水は自分の真下にあるお水を斜め、
A4 サイズより一回り小さい感じです。まずは角堂さんが紙すきに挑戦します。
心の準備はできました。
そんな
腕まくりをしました。
いいねいいね、
リラックスして、
はい、
先生優しかった、
はい、巣を持ちました、
はい、
斜めに
入れてまっすぐに組み上げます。
ゴンって言ったよ。
意外と浅かったです。
そうですね、5センチぐらいしかお溝はないんですけど、結構斜めにして思い切ってすくってくれて、はい、たっぷりねお水があった方が
今ちょっとどんどんね、
角堂ちゃんの顔に緊張感がありますよ。
水の中でこう繊維をこう縦横にこう絡ます感じなんで、
はい、
たっぷりお水をこう込み上げてもらって、しっかりこう、
はい、縦に入れます。ゆっさゆっさゆっさ。
でお水がなくなる前にまた新しいお水を、
なるほど、
組み上げまして、
はい、横縦横まんべんなく、
またお水を取ります。
なんか黙になってるぞ。
めちゃめちゃ手に力入ってる。
ちょっとこのリラックスして、
なんであんな吉村さんは滑らかな動きをされていたんでしょう。
肘をねちょっと曲げてもらって、このなんていうか肘の曲げ伸ばしクッションする感じで、はいはい
はい、曲げ伸ばし、
そうです、
曲げ
伸ばし。で水がなくなる前に、はい、もう一回新しいお水をたっぷり、
水がなくなるまでやってしまうんですね。
なるめちゃくちゃ面白いな。
よしよし、分厚く作りすぎて、お、
あー、綺麗、
綺麗、
いいじゃん、
いいんじゃない、
やばい。
お、どうですか吉村さん、出来具合は。
すごく綺麗に出来てます。
ありがとう。
空気もシワもなく、
空気もシワもない、
うん、本当だよ。
すごく綺麗に出来てます。
ちょっとこれは
困りました。
うまくできてしまったんじゃない
ですか。どうしよう、私すごい緊張してる。
動きが固いと散々角堂さんの作業を面白がっていた今井さんですが、自分の番になると少し緊張気味です。
ここでいいですか？
そうですね、お水がなくなる前にまた新しいお水をたっぷり入れてあげます。
いいですね。
いいんじゃないですか。
いい波です。
いい波らしいですよ。
あ、もう
やりすぎ。
もうそろそろお水く
る。なくなる前に入れる。
包んでください。
で、チャップチャップチャップ。横もいきますか。
横もやってみてください。
はい、
お水また
チャップ、
あ、はいはいはい、で横もやってみてください。そうですね、すごく
はい、
波の状態すごく素晴らしい。
また入れる。褒められた。なんだろう、楽しいね。
手すきされた和紙は圧力をかけて水分を抜き、1枚ずつ木の板に貼り付けられて天日干しされます。体験用の紙なら夏の晴天時などは2時間程度で乾くということですが、雪がちらつくこの日はそういうわけにはいかず、紙は後日送ってもらうことにしました。紙すき体験は誰でもできますが、予約が必要です。体験交流工房わらしにお問い合わせください。さあ、続いては有田川町の金谷地区にある酒蔵を訪ねます。創業は天保11年、今年で185年を迎える高垣酒造です。
有田川町の中でだいぶ麓の方まで降りてきたら、
はい、
ちょっと暖かい ね
上雪降ってましたけど、ここはすっかり止みましたね、
う
ん
うん、そうですね、
ちょっと寒さがマイルドになって。
そして、うん、酒蔵が目の前に。
本当だ、
すごいよ、
立派な建物。
立派、見て見て、創業天保11年って書いてある。
天保11年、
高垣酒造さんへ今から行けるということで、
すごい歴史のある
酒
蔵なんですね。
すごいな、
なんか煙突も出てて、
うんうんうんうん、ザ酒蔵っていうか蔵があって、蔵の向こうにあのレンガの煙突が見えていて、
この中を見学できると。
見学できる、そう、お酒作ってるところをね見れるんじゃない。
じゃあ、うん、行ってみましょう。
行きましょう。
高垣酒造の社長で杜氏の高垣秀夫さんが案内してくれました。
こちらですね、まずお米を洗って蒸すという原料処理の場所になります。でこちらの方が和釜といって、昔あのお米を蒸した釜ですね。であの結構高さがありまして、深く沈んでるんですけれども、
下が深いんだ。
この見えないところにも埋もってるんです。大きいですね。
ないので、もうあの蓋してますけれども、向こうに樋口がございまして、昔は薪で、まあ、ボイラーになったりして文明とともに来てますけれども、この下がですね、ここがちょうどトンネルになっていて、向こうの樋口の煙が煙突に抜けていく。これ煙突ですね、レンガ作り。
レンガのね、綺麗な。
あ、外からね、さっき見えてましたね。
そうです、そうです、はい、この麓がもうこれだけ大きいんです。で、上に出てくる蒸気は、はい、あの建物自体がこういうふうにダクトのように作られているので、屋根からですね外に
直接、
はい、出ていくように建物自体作られています。
めちゃくちゃ私はキョロキョロしてましたけれども、この木の建物の中にすごい大きな釜が、
お米を蒸す釜が、ね、
これどのぐらいあるんだろう、
はい、多分昔はあの作りも何トンっていう作りをしてましたので、でこれあのジャッキでお米を吊るし上げていくっていう感じですね。今使ってるのがこのサイズで、可動式になっているので、このホースですね、ここにジョイントしてボイラーであの炊き上げて、小さく見えますけれども、
はい、
いっぱいにすると約400キロお米が入る。
400キロ、はい、想像つかない、ね、
あの1時間で蒸し上げます。
え、早
っ。すごい、
普通の炊飯器みたいな感じ。
そうですね、400キロだいたいお二人家族の2年分の量なんですけれども、
このレンガの煙突かっこいいよね。
ね、おしゃれですよね。
なんかレンガ好きなんですよ
え、この蔵自体はもうどれぐらいできて、どれぐらいになるんですか。
もうすぐ100年ぐらいですね。
もうすぐ100年、
はい、挨拶も早々にどんどん案内してくれる高垣社長。母屋や蔵などは大正末期の建築で、国の登録有形文化財となっています。
開放厳禁って書いてある。
本当だ。秘密のボタンを押して、
すごい、さらに香りがふわっと甘い香りしますよ、お酒の。
本当だ、日本酒の香りがします ね、 ね、します。うわ、大きなタンクがたくさん、
大きなタンクがいっぱい並んでますね。
そこのところで蔵がちょうど2つに分かれてまして、こちらが貯蔵蔵で、向こうが仕込み蔵になってます。で、一応この9本のタンクで仕込みを回しているっていう感じですけれども、はいはい、
どれもこう背丈よりも高い。
そうです ね、 ね、だいたい3000リッターぐらいのサイズのタンクになります。
3000リッター、
これは4446リッターって書いて
さらに大きいのもありますけど、はい、とにかく多いぞってしか私たち思ってないですよね。
このタンクにもういっぱいいっぱいまで入ってるんですか。
それはその仕込む量によって、うん、メインの商品はたくさん作らないといけない
商品ごとにタンクが違うんだ、
ちょっと調節はしてるんですね。
お米の種類も違いますし、酵母の種類も違うので、精米部合も違って、それぞれあのもうできる商品が決まってます、
はい、なるほど。
で、一応仕込み水と蒸し米と麹と酵母の中入ってますので、まあ、白いおかゆさんみたいな、オートミールみたいな、はい、感じですね。ご覧、
あ、見たいです。
見られるんですか。
え、
タンクの中を見られる。タンク
だいぶ大きいですよ。
もしかしてあのはしごを登るの。
え、ワクワクする。
気をつけて気をつけて。
え、すごい音がする。水が周りに流れてるん
です。中は何がある。あ、
すごい、いわゆるこうブツブツした白い泡がポコポコしてるよ。ポコポコ。
え、この中温度どれぐらいなんですか。
すごいいい香りする。
8.8度。
なんだこれ。
沸騰してるわけじゃないんだ。
熟成を進めてますので、
発酵のガスがこのポコポコ。
そう、
なるほど。
沸騰ではないんですけど、でもポコポコしてるんですよちょっと香りも嗅いでおいでよ。甘いね、ご機嫌になりそうな香りがしてますよ。
私は日本酒大好きですよ
飲まないでね。
おお、本当だ。おかいさんみたいな、
うん、白いね、
メレンゲみたいなものがいっぱい浮いていて、その中から本当にちっちゃいあのポコ
ポコポコポコって、そうポコって言うんじゃないんだけど、そうそうそう、あっちこっちでちょちょちょちょって湧いてる感じに見える。
トクトクトクって音してるのはなんか別で流してる、
ね、多分温度調節ですかね。
そうですね、あのチラーっていう冷水を作る機械で冷水を作って周りにあの巡らせてですね、発酵するので発酵熱で中の品温がどんどん高くなって、それをうまく調整して、
へ、
温度管理もすごいきっとね。
そうなんです、はい、
タンクの中を見せてもらって発酵を体感した女子たちですが、蒸したお米をタンクに入れると発酵するわけではありません。種麹を加えてもろみを作る酒造りの肝の工程も見せていただきました。
これ麹ですね、あのできた麹。
あ、これか、白いね、お米のような。
奥歯で噛んでいただいたらお米の甘みが分かる。
あ、今ちょっと手に乗せてもらっちゃいました、はい、麹
、うん、柔らかい、歯ごたえはあるけど、
ほんのり甘い、
甘い、
うん、ほんのり甘みがある。
ちょっと甘い、もうおやつにもなりそう、
うんうん、優しい、
まあ、どうぞ、暖かい部屋なんですって ご説明してもなかなかわからないので体験していただいたら
入ってもいいんですね。入ります。
うわー、あったかーい。
ぬくー。あったかい。
本当お風呂みたい。
本当ね。
蒸し米で運ばれてきたお米はここの台に広げられて種麹を。
今ね木の巨大テーブルみたいなのがありまして、うんうん、ここに広げて。
そうです、はい、薄く広げて種麹を切って
切る、はい、
はい、振りかけるっていう作業ですね。で、あの布に包んで半日置いておいて、
はい、
で夕方もう一度こう開けたらやっぱりカパッとこう固まってるのでまたお米を一粒ずつこう、
あ、もう一度
バラバラにして包みます。で次の日の朝5時にですねこちらの台に移ります。あ、
もう一つ大きいね、こっちは台というよりは網のような感じとかね、これ布をかぶしてます。こちらは
でこの中で麹を今育成させてるんですけれども、
布をめくるとい
た、
いた、
麹がいた
これはまだ途中ですね。
なんか
明日の夕方には出して鮎、先ほど
先ほどの
いただいたような麹になります、はい、でまあこれ温度の経過をずっと追いかけていくのと、あ、さっきのもろみと同じでですね、このハゼ具合って言って、あのこのちょっとこう白くなってきてますよね。
あ、ちょっと透明なものと白っぽいのありますね。
透明なのと白いのが見えると思いますけど、
はいはい、
白いのがもうハゼてきてるっていうか菌が育ってきてる。でふわふわになってきてるんですけれども、このハゼ具合を見ながら、あと香りですね。
はい。
私がよく言うのは、はい、インフルエンザになった子供と一緒で、
うんうん、
あのお母さん必ずこう、あ、熱下がったかなとかおでこに手を当てて、うん、また熱くなってきたとか、うん、あ、下がってきたって見るじゃないですか、はい、それと同じです。
常に面倒を
常に見て温度上がりすぎてないかなとか下がったなとかチェックして。
まさに子育て、菌の仕事ぶりが見えているんじゃないかレベルのお世話です。そして酒蔵見学は1年を通して受け入れてくださるようですが予約が必要です。高垣酒造にお問い合わせください。冬がいいみたいですよ。
プロを見たいだけだったらいつでもいいけれども、うん、もろみとかあの発酵してる泡とかを見たいとかこの香りが体験したいっていうなら今です、うんうん、
あ、いや、それは
夏と今とではもう全く蔵の風景は違います。
そうか、
はい、そうか、仕込んでないですから夏は、
うんうんうん、もう本当に蔵を見るっていう感じ
なんですね。そうです、設備を見るとか、あ、こんな蔵だったんだみたいなまあ一応こんな感じですよっていうことはお伝えしますけれども、うん、でもさっきもタンクの中見ないと、
はい、
この中でブツブツ、
うんうん、
あの泡が出てますっていう説明だけ聞いてもあれの通りのイメージは多分できないと思うんですよ。
香りもあるしね。
そうなんです。だからやっぱり今ぐらいの方が正確にお伝えできるので作りの時には大歓迎で受け入れてます。
一番本当はお忙しいですよね。
でもやっぱり本当のところを見ていただきたい。
あ、素敵だね。本当にあの、あ、こうやって作られてるんだっていうのを実感することができるので。
そうですね、
また日本酒をねいただく時のこう、うん、気持ちが変わりそうです、ね、
うんうんうん、そうなんです。そういうのをお伝えして、
うん、
あの日本酒を楽しんでいただきたい、うん、
はい、
っていうのが願いですね。
じゃあこの時期だ、
もう一番いい時に来させてもらったんだ。ありがとうございます。
有田川、歴史と伝統に触れる旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますからラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますからフォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
また雪が降ってまいりました。
本当ですね、今日は本当に寒い一日でございました。
寒い一日でしたけれどもすごくもう心が温かくてテンション上がる一日でしたよ。私
いろんなものを見させていただきましたね、
うん、なんかね学んだっていうか、あ、 こんなすごいっていう発見がいっぱいあってめちゃくちゃ楽しかった。
そうですね。
最初に今日は体験交流工房わらし行きましたね。
はい、安田紙ができる工程を教えていただいて、私たちは紙すきの工程をね、実際にやらせていただくという。
どうでしたか？
見てたら、できそうだなと思ったんですが、実際やってみると非常に動きがぎこちなくて、
ぎこちなかったです、
でもなんとか1枚の紙にね、はい、仕上がりそうな、うまくできたと言っていただけたのでほっとしました。
なんか褒めてもらえたね、いやすごくね、紙に愛情が湧くし、体験ぜひ皆さんも楽しいし、でもそれだけじゃなくって、プロの作ったものを見てすごいなと思って。
そう、本当に機械でガシガシ作る紙じゃなくて、一枚一枚あんなに手間暇かけて、一枚ずつペロンって剥がして整えてってやってる、この伝統の技、
素敵でした。
はい、愛着が湧きます。
湧きましたよね。でその後私たちお昼食べたんですよ。
はい、
朝霧さん
すぐ近くのね、
もうほぼ同じと言ってもいいぐらいのエリアでして、
すごい綺麗なのお店でいろんなメニューありましたね。
そうそうそうそう、私ね、あの山椒のペペロンチーノを食べました。
有田川町っぽくていいですね。
そうなのよ、山椒メニュー、カレーもあったりとかね、結構地元の食材を推したメニューもいろいろあって、それが楽しい。
私は定食をいただいて、しらすご飯とか、あとだし巻き卵、お豆腐も美味しかったです
すっごい美味しそうでしたよね
もうお腹いっぱいになりました
泊まる施設もあったりとか、でも向かいには清水温泉もあったりとか、あのエリアも綺麗で、
一日ゆっくり過ごせそうなエリアですね。
この体験も楽しんでもらってね、そうで、しっかり食べて、今度は日本酒、
高垣酒造さん
に行ってまいりました。天保11年からの歴史をいっぱい浴びました。
江戸時代からこう続いている、もう180年以上続いているというふうにおっしゃって、で100年の蔵でね、いや歴史を感じましたね。
そうですよね。その実際に今までの先代のお話だったりとか、こんなもの使ってたんだよっていう、歴史もそうだし、今現在ももうそんなに手をかけてやっぱりやってるんだなっていう。
あんなに工事たちが寝ているところにお邪魔して布団をめくってこうやって体調管理してっていう、あんな工程まで見させていただけるなんて、
いや本当に面白かった。
本当に初めてで。
そうですよね。
タンクの中でふつふつとこう発酵している様子だったり、そこから感じられる香りだったりとか、もう五感でね、あ、飲んではないんですけれども、
そう飲みたくなりました。めっちゃね、
飲んではないんですけれども、
まだね
もう最後持って帰ってね、飲むとこまで来てますので、
お土産は買いました、でも本当にね、今が一番忙しい時期にもかかわらず、今が一番見てもらえるし、ぜひ来てほしいと。でとにかく好きになってもらえたら嬉しいからなんておっしゃってる、それをもう素敵だなと思って、
本当に高垣さんいい方でしたね。
いや愛情をたくさん感じて、あの愛情が美味しいお酒になってるんだなって思ったし、今日はなんかそういう昔ながらの素敵なものをしっかり伝えていってくださってる方に出会えて、いい旅だったな。
充実した一日でしたね。
いや本当にいろんなものをもっと愛したくなった。
いいですね。
はい、とても楽しい旅でございました。
はい、
ラジオで女子旅、なあさんこと今井直美と
角堂紗恵子でした。
それではまた、
バイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は3月29日の放送です。お楽しみに。